救いの永遠保証、ちょっと永遠保証という言葉が、耳慣れないと思うんですけれども、池江璃花子さんという水泳選手が白血病になって今とても話題になっております。突然の病気で本当に、大変ですけれども、聖書の御言葉を引用されて、ツイッターで自分の思いをこう述べておられたんですけど、神は耐えられない試練を人に与えられませんっていう御言葉でしたね。どこでその御言葉を覚えられたのかちょっと分かりませんけれども、あっと思った方も多かったと思います。その、いろんなこう話題に話になっている中で、おばあちゃんっていう方がですね、もうオリンピックなんかどうでもええ、金メダルなんかどうでもええって、長生きさえしてくれたらいいって。で、家族だったらみんなそうですよね。私たちのどうでしょう、命に勝るものはありません。地上の生涯、私たちの命よりも尊いものってないですよね。聖書にも命は地球よりも重いっていうふうに受け止めることのできる箇所がありますけれども、たかだか生きても100年、私たちの地上の生涯は本当に短い限られた人生時間です。でもイエス様を信じている私たちは永遠の命をいただいている。そのことを考えると、この永遠の命を私たちの愛する家族、子供たちに伝えないで、一体何の人生の栄光なのかって思わされるんですよね。ですから私たちはイエス様の十字架、今賛美しましたけれども、イエス様の十字架が私たちの罪のためである、私たちの身代わりとなって死んでくださったんだということをいつもいつもこう思い出しながら、感謝しながら、こう永遠の命をいただいていることを喜びつつ歩んでいきたい、そのように思わされています。救いということについてですけれども、救いとはボーンアゲンという言葉を英語では使うそうですね。ボーンアゲン、もう一度生まれる。皆さん誕生日覚えてます？のりこさんいつですか？1月21日ね。なんで1月に分かってるんですか？え？生まれてパッとカレンダー見たら1月21日だった。時間を見たら自分は覚えてます？生まれた時のこと。私たちも誕生日あります。肉体の命の誕生日持ってますけど、じゃあ霊的な命の誕生日覚えてらっしゃいますでしょうか？救いというのはもう一回生まれるということですけど、クリスチャンはもう一回生まれるということで、もう一回生まれた誕生日がありますよね。誕生日を覚えてなくても覚えていようが、私たちは生きていますね。生まれてきたことは確かです。生きていることは確か、必ず生まれた意義があるわけです。私たちの霊的な誕生も同じことですね。あの日にイエス様に出会った、イエス様に救いをいただいたっていう方もいらっしゃると思います。はっきりとね、あの日あの時間あの時って言える人もいると思いますけど、別にその日が覚えてなくても、なんとなく僕はイエス様信じてるよっていう方でも別に問題はないわけです。ただ今イエス様の命に生かされているかどうか、確かに私の中にイエス様の命があるか、それが救いと言えるわけです。御言葉をちょっと読んでみましょう。第1コリント15章の3節と4節、じゃあご一緒にお読みしましょうか。1-3、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。 聖書に書いてある通りに、これが福音です。私たちの罪のため、私のため、罪のために死なれたこと、葬られたこと、そして蘇られたこと、私のために、そのように告白できる方は救いをいただいているわけです。次にローマの10の9と10をお読みしましょう。1-3、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で創造主はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。心で信じて口で告白して救われる、これだけですね。簡単ですね。救いとはイエス様が私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった、そのように信じる人に与えられる創造主からのプレゼントです、贈り物です。創造主ご自身であられるイエス様が人となって地上に来てくださった、私の罪のために、すべての人の罪を許すために十字架で死んで葬られて三日目によみがえった。心からそのことを信じる人はすべての罪が許されて創造主のことされ、そして永遠の救いに預かることができる。救いの条件はこれだけです。これに何か行いを付け加えようとする、そのような教えは間違いです。そのようなことを教える教会からは離れていった方がいいです。救いは信仰のみ、恵みによって。エペソの 2-8-9、 御言葉ちょっと開けますか。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われた、このことを信じた方々は救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、創造主の賜物です。行いによるのではありません。誰も怒ることのないためです。救いはイエス・キリストを信じる信仰によって、ただ恵みによって与えられました。与えられます。次に、思っている以上にという、そういうテーマなんですけれど、私たちが思っている以上に多くの人が救いをいただいています。2番目、私たちが思っている以上に多くの人が救いの確信を持てないでいます。3番目、私たちが思っている以上に多くの人が救いをいただいていません。どういうことでしょうか。まず1番、多くの人が救いをいただいています。例えばコリント教会への手紙という聖書の新約聖書の本を読むと、こんな書き出しで書かれています。パウロがこの教会に向かって、創造主の教会であり聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々、そのように呼んでるんですね。このパウロの挨拶からすると、この教会、コリントの教会の人たちは救われた民、救いに預かった民です。その人たちの中で何があったか、一章の十節には仲間割れがあった。最近宮崎先生がよくメッセージしている仲間割れ、そして三章三節には妬みや争いがあった、五章一節にはひどい不貧乏があった。どんな不貧乏かというと、父の妻を妻にしている人がいた。どういうことでしょう。父の妻を妻にしている、そういう不貧乏が許されていた。そして五章二節には誇り高ぶりがあった。私たちは何でも知っている、豊かな知識に満たされている、私たちは知っている王様になった。そして6節には兄弟が兄弟を告訴していました。裁判所に訴えて、教会員のある人を裁判所に訴えていた。11章には分裂分派がありました。 分裂分派は妬みや争いがさらに組織化されたものですね。もう分裂分派を作ってそして主導権争いを展開していった。11章21節には無秩序な愛賛と飲酒が行われていた。行ってみたらもう酔っ払ってる礼拝の前に。ちょっと想像ができないですけど、罪や無秩序があふれている教会でした、コリント教会。それでも彼らは救われていた。他の箇所では、あなた方は創造主の畑であり、あなた方は創造主の建物だっておっしゃっています。パウロはね、火が試し、建物を火で試してみる。主の再臨の時に私たちの建物が残るかどうか、木か藁か木か金属か、主は試されるって。何も残らない人がいる。火で焼いたらみんな消えてなくなっちゃった。土台しか残らなかった。それでも火をくぐる、火を通り抜けるように救われるって書いてあるんです。建物がなくても、収穫がなくても、イエス様という土台さえしっかりといただいている人は火の中をかいくぐるように救われる。救いと報いは別のものです。一度救いが与えられたら永遠に救われます。しかし報いはその人の行いによります。2番目、思っている以上に多くの人が救いの確信を持てないでいる。それはよくわかりますよね。この間異端の学びをしました、ね、あなた本当に救われてますかって言われたら、はい、ちょっと救われてる気がします。真面目な人ほどね、こんなんでいいんだろうか、こんな私がクリスチャンでいいんだろうか、素直な人ほど騙されやすい、ね、まあ韓国のキリスト教異端宗教はどんどん人が今集まってリバイバル、教会員が流れていくんですよね。300万人以上の人がもう韓国に行くと、本当にすごい教会堂がみんな異端の教会になっているというイメージがあるくらい、すごい異端が盛んです。多くの人が救いの確信を持てないでいるという現状があります。3番目、多くの人が、思っている以上の多くの人が救いをいただいていません。最初の一番の問題と逆なんですね。救いをいただいてるって見えるけれども、実は救いをいただいてない人がたくさんいる。どういうことでしょう。次の御言葉、ちょっと開いていただけますか。マタイの7章の21から23節。私に向かって主よ、主よというものが皆天国、天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども私から離れて行け。ちょっと恐ろしいですよね。さっきの話と矛盾しませんか。主よ主よというものが皆天の御国に入るわけではない。御心を行うものが入るんだって。熱心に教会に集って予言までして、奇跡まで行う、悪霊まで追い出して、素晴らしい主の働きをたくさんしていたにもかかわらず、いざ天国に行ってみたら、私はあなたを知らないよって。イエス様と何の関係もなかったということがあるわけです。ちょっと怖いですね。これはどういうことでしょう。英語の聖書を開いてみると、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。その英語の聖書では、その私はあなた方を知らない、ちょっと読みにくいですけど、 I never know you、 I never knew you、 ちょっと英語知ってる人どういうニュアンスですか。どういうニュアンス。 未だかつて知ったことは一度もないというニュアンスですか。近い、まあ、私は英語よくわからないんですだそうです。だから初めから私はあなたのことを知らなかったよって言ってます。初めから、だから未だかつて私はあなたのことを知ったことは一度もなかったって言われてしまうわけです。教会に来て洗礼を受けて毎週礼拝を捧げて熱心に奉仕しています、だから天国に入るというわけではないということですよね。そういう人が救われていない可能性がある。3番目、永遠、救いの永遠保証とは何でしょう。じゃあ永遠に保証される、救われた人は永遠に救われる、2つの保証を挙げたいと思います。第1は聖書。聖書が私たちに与えられて、私のために与えられている本だって皆さん思ってます。私のために与えられた本です。これは保証書ですよね。特別な本、単なる本ではない。これは人が書いたものではない、創造主が私に与えてくださったラブレター、使用説明書だ。もう他の本を探す必要ないんです。真理を探してあちこち歩き回る必要ないんです。この本に全て書かれている。この本に最初から最後まで書かれている。私の名前も書かれている。救いの方法書かれている。他の思想や他の宗教を探す必要はないんです。この私のもの、私の名前書いて、私の所有です。私の保証書です。そして聖書に書いてある通りに信じて、聖書に書いてある通りに行えばいい。簡単ですよね。もう私自身は哲学や小説を読む必要がないんです。読まなきゃいけないと思っていろいろ買うんですけど読めない。ちょっとサボりかもしれないけど読めなくなっちゃった。もう必要ないんです。読むたびに新しい発見がある。読めば読むほど読みたくなる。皆さんどうですか。これ私のために書かれた創造主からの手紙でしょ。読みたくて読みたくてしょうがない。わからないけど次々発見がある。読むたびに発見がある。ああそういうことだったのか、そういうことだったのか。毎日毎日読みたくて仕方がない。私のために書かれた創造主からの手紙です。組み尽くせない宝がこの中に隠されています。これ以上の保証書ないです。2番目、聖霊。もう一つの確かな保証は聖霊です。信じた人の心に聖霊が宿ってくださるって約束が与えられています。確実な約束、真理の御霊と言われています。これを書かれた方、あらゆる真理に私たちを導いてくださる。そうじゃなきゃわからないです。この本信じた後に、あ、そういうことだったのかってわかるのはどうしてですか。聖霊が私たちに教えてくださるから。牧師や素晴らしい説教者じゃないです。私たちのうちにおられる聖霊が悟らせてくださる。だからわかるんです。取りなしてくださる方、私たちのため、私たち罪を犯したら取りなしてくださる主の御前に涙を持ってこの罪を許してあげてください。そのように取りなしてくださる方、どのように祈っていいかわからないときに祈ってくださるって書いてある。どんなふうに祈っていいかわからないときがたくさんあります。もううめき声しかできない。でもその時に聖霊なる創造主が私たちに代わって祈ってくださる。天ではイエス様が私たちのために祈っていてください。これ以上の取りなしないですよね。私たちのうちにあって私たちの代わりに祈っていてくださる。一度は宿ってくださったら絶対に離れない。これもぜひ覚えておいてください。一度私たちの中に主が望んでくださったら絶対に私たちを見捨てない。 出たり入ったり出たり入ったりする方じゃないという、共にいてくださる方、真理が分かり、罪が分かり、義が分かり、裁きが分かる、これが分かれば全て万事 OK でしょ。何が真理なのか分かるって言うんです。この人が言ってることが真理なのか、正しいことなのか、裁きがあるのかないのか、全部分かる。そしてこの世が悪魔サタンの支配の中にあることが分かる。聖書が分かる。御言葉に感動するのは私たちに内におられる聖霊なる主です。この方のおかげ、この方は本当に歓迎し、この方に感謝する。こんな言い方ができると思います。主イエスを信じなさい、そうすれば聖霊があなた方の中に永遠に住んでくださいます。主イエスを信じなさい、聖霊があなた方の中に来てくださる。いつ入ってくださるんでしょう。今私たちの中に聖霊がおられることは分かるけど、いつ入ってくださるのか。それはイエス様を信じたとき、信じるまで一生懸命ノックをして心の扉を叩いてくださる。受け入れてくれよ、受け入れてくれよって、いついつ、いつまでいつ待たせるんだって。受け入れた瞬間、私たちの心に入って絶対に出ていかれない。その瞬間のことを分かる人もいれば分からない人もいるし、いつの間にか主が来ていてくださった。エペソの 1-13-14 という御言葉お読みします。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって勝因を押されました。目に見えない主の勝因が私たちの心に押されてるって言うんですよ。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですって書いてある。永遠の保証です。この主の民の贖いのためであり、主の栄光が褒めたたえられるためです。4番目、じゃあ救われたらどうなりますか。救いをいただいた人の特徴、いろいろ考えてみたんですけど、今日は3つだけ。この世にあってこの世から区別された人生を生きるようになります。クビョルデンサランって韓国語で言うとクビョルデンサランね、クビョルデンサン、なんかこうぴったりくるんだけど、日本語で何て言ったら、性別されたってちょっとここね、区別されてしまってるの、私たちこの世から嫌がおうでも。今日もエステル記学、ね、大人の教会で学んだエステル、私は王様の奥様になったから安心だって、もうどっぷりこの世の富栄誉の中に安心を確保していたにもかかわらず、ある時危機が訪れて、いや私はユダヤ人だ、主の民なんだって気づかされて、悔い改めて、そして主のために立ち上がった人。私たちもこの世の中にありながら、この世の中で生きることができない存在、違う生き方をするようにされてしまった。価値観が変わって、目標が変わった。世の方向に向かっていたのに正反対の方向に歩み始めちゃったんですよね。こっちじゃなくて後ろが前になっちゃった。180度。世の人たちから、あの人たちは何か違うって言われてるんです。皆さん意識しているのではないんですけど、そんな風に見えちゃう。なぜでしょうね。何が楽しくて毎日毎週か教会に行ってるんですかって、何かいいことあるんですか。何もいいことありませんってね。献金までして教会に行って、奉仕までして、あるこの間女性の集まりでそんな話題が出たそうです。間接的に聞いた。職場や地域であの人はちょっと変わってるって、みんなそういうふうに言われてるって。子供たちも思っています。うちのお母ちゃんは他のお母ちゃんとちょっと違う。子供たちみんなそう思ってますよ。うちの家内はそうやって言われていました。 お母さんの言うことはちょっと違うんだよね。新しい命が宿ったので新しい命で生き始めるんですね。だから当然そうなる。2番目、良い行いをに歩むようになります。エペソの2の10節、私たちは創造主の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた。救われたのは、先ほど言ったように救いは信仰で与えられました。でも救われたのは良い行いをするためです。救われたから良い行いをするんです。その良い行いを主が備えてくださったって。私は今ここに四日市にこういることが良い行いだって確信を持っています。今私は主の良い行いをしてるって確信がある。そんなつもりはなかったけど、ね、ジョンさんもそう言ってました。こんな四日市来たくなかったのに今はここにいることが私の良い行いだと分かるようになりました。良い行いに歩むようになっています。良い行いとは何でしょう。創造主の栄光となる、主が喜ばれることです。そのために私たちは良い行いをする。人それぞれ違う。みんな体にはさまざま器官があるって聖書も言いますよね。いろんな体の器官があって、一つの体がイエス様の体、全然違う。でも全部あさって一つの体になって、みんなが口だったらやかましくて仕方ないですよ。もううるさい、ね、黙れ。みんなが耳だったら静かでしょ誰かなんか喋ってよ。賜物と役割が違う。いろんな人がいて、与えられた責任、使命、良い行いを知って、なかなかわからない時間もあるでしょう。でも主は必ずその良い行いを私たちに備えていらっしゃる。それを全うすることが救われた人の特徴です。罪との戦いが始まります。3番目ね、罪との戦いが始まります。救われたから罪から解放されたっていうことではなくて、救われたから罪がわかる。だから辛い辛い罪との戦いが始まるっていう。あの昔はこんなこと全然罪じゃなかったのに、今はあの罪が私の心を突き刺してもう耐えられないんですって。あんなちっちゃなことなのに、なんで自分こんなに苦しめるんだろう。両親が研ぎ澄まされて苦しむ。毎日毎日葛藤する。罪との戦いに苦しむ。それが救われた人の特徴です。あのパウロはこんなふうに祈っていますよね。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。パウロはもちろん救われてるし、使徒です。クリスチャンの中のクリスチャン、目標とすべきクリスチャン、このパウロがこんな祈りをしてるんです。なんて惨めな人間だ。この死の体から誰が救い出してくれる。救われる前のことではなく、救われた後の彼の叫び、私たちの新しい命の叫びです。新しい命、新しい自分と古い自分の戦いが、もう心の中にも大バトルが始まってる。この戦いは私たちが地上の生涯を終わるまで続きます。私たち救われた後も罪を犯し続けます。間違いなく死ぬまで戦いが続く。逆説ですけれど、救われた人は罪との激しい葛藤に苦しみます。結論、さて結論です。救いの永遠保証とは、先ほど申し上げたように聖書と聖霊です。聖書に書いてある通りにと、いつでも答えられる人が救われた人の特徴です。口癖、聖書にそう書いてある。聖書的じゃないですよね。よく私たち聖書的とかって言うとごまかす。聖書に書いてある。 これが私たちの合言葉です。心の中に聖霊が住んでいてくださる、その方は私たちを絶対に捨てない、私たちと共に永遠に歩んでくださる。2番目、私たちが思っている以上にたくさんの人が救いをいただいています。ですから、あの人救われてるのとか、クリスチャンなのにって簡単に言わない、簡単に判断しない、思ってしまうけれど、簡単に裁くな。天国であの人救われてるのと思う人とたくさん会うでしょう。たくさんの人が救いをいただいている。そして反対に、教会の中に救われてない人がたくさんいるかもしれない。先走って判断したり裁いたりしてはいけません。人のことを言う前に自分の救いを確かなものとしましょう。そんな余裕ないでしょう。そんな余裕ないでしょう。自分の救いを確かなものにしてください。ますます成長していらっしゃるでしょうか。救われた後、10年前5年前より私は成長しているって確信を持って言えますか。救われても罪との葛藤が続きます。それは私の体験である、皆さんの体験だと思います。死ぬまで罪を犯し続けます。永遠の救いと死ぬまで罪を犯すことは区別して考える必要がある。救われても罪を犯す。イエス様の十字架で過去の罪、現在の罪、これからの罪、すべてが許されています。そのことも忘れない。すべての罪許されている、でも罪を犯す。罪との戦い、毎日毎日罪との戦い、そして罪を犯さなくなるようにってヨハネ祈ってる。私たちが罪を犯さなくなるように皆さんのために祈ってるって。完全になることはないけど、完成を目指して、完全を目指して歩みなさいって、そこが私たちの人生の意味ですね。永遠の救いの保証、永遠の保証が与えられています。皆さん与えられてるでしょうか。救いは、救いの永遠保証いただいてるでしょうか。救われた人の特徴を聞いて私のことだと思われます。さっぱりわけが分かんないっていらっしゃるでしょうか。私のことでしょ、ねえ、自分のことだと納得していただけたでしょうか。罪が分かって、十字架が分かって、救いが分かるのは全て聖霊の恵みです。世の人には分からないで、救われたこのことこそ最高の奇跡です。最高の喜び、もう永遠の命、そのことを覚えながら主を褒めたたえて歩んでいきたいと、そのように思います。じゃあ共に賛美をしながら、御言葉を思い出しながら、主に感謝を捧げていきたいと思います。